私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇ったイエス・キリストの御名を心から褒めたたえます。今日もこの方に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほど映像を見ていただきましたように、先週の日曜日、彼が来たんですけれども、水曜日の日にですね、熊本で、オンラインされている方々が結構いらっしゃいますので、そのオンラインの方のお家に行って集会をしたんですけれども、そのオンラインされている方はですね、最初は2階でその娘さんが工藤さんとおっしゃるんですけども、住んでいるところで集会したんですね。ところがちょうど去年の地震の前日にお父さんが脳梗塞で、お父さんは下に住んでらっしゃる、ね、自分のお父さんですけど、お父さんとお母さん脳梗塞で入院したんですね。でところがその次の日地震だったんです、あの熊本地震。それで、よかったですね、もし入院してなかったら本当にいなくなっていた可能性がある。で全く教会とは、彼らが、お兄さんはダビデ村上牧師なんで、お兄さんもそれから彼女もですね、息子さんと娘さんがイエス様を信じていることも、お孫さんたちが信じることも全然いいんですけど、自分はいいって感じだったんですね。ところが、それで入院されて助かって、でかなり、それだけじゃなくていろいろあって、状況があんまり良くなかったんですね。で危ないかもしれないということで、福音を語りに工藤さんとダビデ村上牧師が行かれたら、病院で信じられたんですね。でびっくりしたそうですけどもね。そして戻ってくれたんですね。で戻ってきた当初ですね、ダビデ村上牧師から言われたことはですね、大きい声では言わないんですけども、もしも何かあったときはよろしくお願いしますということでね、天に帰る準備をね頼まれたんですね。そしたらですね、元気になっておかれたんですね。そしてなんとこの前の水曜日に、お父さんとお母さん、81歳のお父さん村上勇さんと79歳のお母さん村上美智子さんが洗礼を受けたんですよね。そしてお孫さん、その工藤さんの方の子供さん、そのおじいちゃんおばあちゃんってお孫さんですけども、工藤真理ちゃん中学2年生14歳、この3人がですね、オンラインして集会でオンラインから洗礼を受けました。一緒に感謝をしたいと思いますよね。非常に感動しましたよね。なんか本当に神様は何か技を始めてらっしゃるなということを思いました、ね。それとですね、もう一つちょっと面白いことがあったんで、その証をしてから説教に入ります。宮崎でね、今回ちょっと今と違うタイプの証を聞いたんで、レッドカーペットをね、3月に歩かれる話はもうね、したから今日はしませんね。あと、スモークチキンの話もしましたよね。見越しも出ましたけどもね。そうやってすごいことが起こったんですけど、10月に表彰されて、店が、11月にそのこともあって、12月はそのスモークチキンだけじゃなくて、それも含めて売り上げがすごい良かったみたいですね。その結果、店が表彰されて、3ヶ月連続表彰されたんですね。3ヶ月連続で表彰されると、本部から、店に、なんか一時金というか来るわけですね、お金が ね。ところがなかなか来なかったそうですね。で、3ヶ月連続表彰されたので、皆さんがね、南君にね、すごいねって言ってくれるんですね。それで、彼は神様がしてくださったことでして、いや、祈ったからです、神様ですって言ってるわけですね。ところが、また言ってくる、どの人も言ってくださいね、いや、すごいねって言ってね、いや、祈ったから神様ですよって言うんですね。また言ってくださるんですね、すごいですねってね、やっぱ神様ですよってね、何も聞かれてるうちにね、最初は神様ですよ、祈ったからですよって言ったのに、そのうちですね、なんか気がついたらですね、いや、こうしたらいいですよとかね、こんなことをしたらね、コミュニケーションがうまく取れますとかね、いろいろ言い始めてるんですって、はっと気がついたらですね、あれ神様はやってくれたのに神様のこと言ってないねと思ってね、はっと気がついたんですって。それでね、知らない間に神様に栄光を返さないで、ああしたらいい、こうしたらいいって、なんか自分がまるで何かやったかのように、ああ、いたと思ってですね、本当に死に悔い改めたんですって、神様すいませんでしたってね、もう本当に神様がやってくださったのに、なんか自分があたかもやったかのように、栄光を取ってました、本当に悔い改めました、真剣に悔い改めたんですって。そしたらね、その悔い改めた翌日、本部の総務から電話があったんですって、ああ、すいませんでしたってね、うっかりね、一時金が出るはずなのにね、それを振り込むの忘れておりましたって、今日振り込みましたから確認してくださいって、面白いですね。栄光を取ってる間、お金は来なかったんですね。おっかないですね。本当に悔い改めて栄光を神様に返したらね、振り込まれたんですね。で、皆さんね、これはね、称賛の礼の準備かなと思うんですよね。で、今までいろんな訓練があったけど、今までになく主の技が起こり始めています、あちこちで。 で皆さんを通しても神の栄光を自分にも見るでしょうし人にも見るでしょうけど、その時に本当に主がなさってくださったっていうね、神の栄光を返すことをしてほしいんですね。で日本はですね、どの国もそうです、人間はみんなそうですが、特に日本人は人にこう称賛をするっていう気が強くある。九州は結構強いと思います。例えば、座る順番とか、告別式でも結婚式でも祝電や、朝電を読む時の順番とか、クリスチャンの皆さんあんまり気にしないでしょうけど、世の中はあるわけです、ね、それでちょうどその一つでも問題になったりするわけです。世の中はね、そういうお国柄ですし、そういう、ね、地域柄ですから、こう人に栄光を返す、人をこうあげないとまずいことになるんですね。でも私たちはそうじゃない、イエス・キリストに栄光を返す、本当に神様に栄光を返すってことをクリスチャンになってからも意識しないとね、できないんです。でまたいくらイエス様だと言っても人に栄光を返すから強くある。いつも言いますように、天に帰りました荒井牧師は本当に癒しがいっぱい起こってた、本当に起こってた。でも荒井牧師はいつも言ってた、私の手はただの手ってね、イエス様はしてくださってるって本当に言ってた、いつもいつも。ところがみんな言うんです、荒井先生に直してもらった、私は一人も直したことがないって言い続けたけど、いつもそう言われてた。であっちこっち行って癒しが起こるのに、荒井牧師は自分が牧会している、まあ、自分で神様が牧会しているのに仕えているまばし教会では起こるんだけど、他ではっと怒るほど、それでも怒るんだけど、他で怒るほど怒らなかったのは、みんなが荒井先生がってこう言うからですね。本人はそんなこと願ってないし言ってないんですよ。でもみんなさっていう、その傾向があるんですね。で皆さんもお互い気をつけましょう。これからね、神様が栄光を表してくださいますので、徹底して神様の栄光を返すってことはね、これはね、意図しないと意識しないとできません。そういう文化があります。でこれ戦いだと思ってください、ね、だからね、これからそういうことが、ね、始まっていくのでね、ちょっとね、お互いにね、してほしいと思いますね。それで、まあ、今日のお話に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの16章のところの14節からで、いわゆる大宣教命令のマルコ版のところですね、そこからね、学んでいきたいと思います。ポイントを絞って話しますね。14節から。しかしそれからのうちになって、イエスはその11人が、ユダを裏切りましたから、この時この段階で11人の弟子たちが食卓についているところに現れた、食事をしたところに現れました。で彼らの不信仰と堅くなな心を責めになって書いてある。だから不信仰と堅くなな心を責めたんですね。で、それは彼らが蘇られてイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからであるって書いてますね。もう これでいいです、はい。で彼らっていうのは弟子たちが蘇られてイエスを見た人、マグダラのマリアをはじめとするイエス様が蘇ったっていうのを言った人たちのことを信じなかったと。それで何をされたかって言ったら、不信仰と堅くなな心を責めになって書いてあるね。なんで信じないんだって、その堅くなな心と不信仰を責められたってはっきり書いてある。でイエス様は時々私たちに不信仰とか堅くなな心を責めになることがあります。ただね、面白いのは不信仰と堅くなを責めたって書いてある、ね、ところがもう復活したんですよ。これその不信仰と堅くなな心を責めたその弟子たちの同じ食卓で、このあと、15節でイエスは彼にこう言われた、全世界に定義すべての使いでも福音を述べ伝えなさいという、いわゆる大宣教命令のマルコ版ですけども、このあとには印が伴うと言って、印を伴って大宣教命令を与えられた。つまり不信仰と堅くなな心は責めたけれども、使命と飯は変わらなかったんです。我々人間はね、不信仰だったり堅くなるとね、どうしてそんな不信仰で堅くななんだってね、もうちょっとね、お前もダメだなって、もうやり直せって、もうね、もうやり直せって言って、使命や飯がちょっとお預けになったりね、人間ってね、なんかもうダメだから他の人にやってもらうとかって言う傾向がありますよね。でも神様は、いいですか、不信仰と堅くなな心をお責めになっているように、私の罪や問題点や弱さはきちっと言ってくれます。愛してくれは。諦めてないから。しかしそれがあるからといって神の使命や飯を取ったり他の人に渡したりしません。弟子たちは不信仰で堅くなだったけど、神様はでもあなたを召してる、あなた方を世界に使わせたんですよ。これはね、聖書に書いてあるね、証明と賜物は変わることはありませんってロマ書にね。で神様があなたに与えた飯と使命、これは牧師や伝道者だけじゃありません。仕事であってもどんなことであっても変わらないんです。まあ、例えば妻であっても夫であっても母であっても父であっても、ね、あるいは仕事の何かの働きであってもね、普通はねどうしようもないの、もうそんなんならもういいよってね、もう他の人にやってもらうからとかね、 もうそんな資格はなんかお前なんかないダメだというのが多いんですよね。でもイエス様はここで信仰と固くなはちゃんと責めてよくないって、それじゃダメだって変わりなさいってこう言ったんですね。でも飯は変えなかったんです。任したものを取りはしなかったんです。天使に出て行けって言ったんです。同じその弟子たちに。で皆さんね、神様はね、私たちの、罪やいろんなことは責めるかもしれませんが、神の働きとか使命はね、奪わないってことを覚えてほしいね。私が今はもうそんな行きませんが、かってね、中国に聖書を、ね、持ち込みによくね、みんなで行きました。で、長崎教会だけじゃなくて日本中でからね、私の国から行ったんです。その頃予言があってね、捕まる人がいると。でも捕まる人は捕まることによって信仰が叩けられていくって予言だったんですね。で、柿本牧師はね、誰が捕まるのかなって言ってね、こんな人大丈夫かなとか言いながらね、一応見てたんで。私も何回か中国に行った時に、誰が捕まるんだろうとか言って思ったらね、私が捕まっちゃったんですね。で、今カンボジアにいるルツマイダさんが最初に行ってですね、でその後私が99年目だったのかな、群れからね、で通り抜けようとしてね、あれは今から思えば一人で行けば取れたん、お父さんも取れると思うんですね。で、ほら父が目が悪いので、人間的にね、一緒に行った方がいいかと思って、今から思えば愚かですね。こういっぱい選手入ってるからね、そんなカバンが2つ並んだらね、怪しまれる。一人でサッと行けば父もサッと抜けたと思うんだけど、ちょっと、ね、私がね、さっさしないで父を待ってたからね、2つ並んでしょ、2つ同時にね、ちょっと待ってって開けられたんですね。でその間にね、ジョイ牧師がサッと抜けたんですね。で私と父は捕まっちゃったんですよね。でその時はね、みんなに乗ってもらってね、聖書持ってるわけでしょ、献金してもらって落ち込みましたよね。これでね、それやっと、まあ、聖書は没収じゃないんですね、我々のものだから帰りに返してくれるんですけど、持って帰らなきゃいけないんです。こう重たかったですよね。それで、パスポートも全部控えられますからね、もうこれ来れないなと思いながらね、で出てもね、前田さんとかジョイ牧師と一緒になれないんです、ね、スパイがついてかもしれないか ら全然違うルートで目的地に行ってって感じなんですね。でホテルに入ってですね、もう私落ち込んでね、父がね、誠をね、元気を出せって、お前が暗いとわしまで暗くなるって、ね、今でも覚えてますよ。だって言ったんですよね。そう言われたって暗くな、落ち込みますよね。それでね、夜ね、悔い改めながらね、その神様に慰めてもらおうと思ったんですね、落ち込んでるから。そういう時はね、励ましの言葉来ると思うじゃないですか。そしたらね、予備記の38章のディボーションだったんです、その日。今でもはっきり覚えてますね。こう言われたんですね。ここまでは来てもいい。しかしこれ以上はいけない。高ぶる波をここで収まれってね。はっきり言われたんですよ。慰めてくれなかった。あなたは高ぶってるって、高いって、それじゃダメだって、あなたは高いってバシーンって怒られたんです。神様は愛ですよね。怒られたんです。あれで、ね、私落ち込んでるんですよ。慰めてはくれない、高いって怒られた。あれでね、高いって言われたもんだから、もうね、必死ですよね。牧師として悔い改め、父がいたから息子として悔い改め、前の晩妻と大喧嘩しましたから、今これはアタックだったんね。はい、これ、ね、妻の夫として悔い改め、父親でしたから子供として、父親として悔い改め、徹底して悔い改めたよ。悔い改めてるうちに疲れてですね、ベッドの横にこうやってね、こうひだまずいて乗ったんですけど、そのままね、気がついたら寝てました。ふっと明け方目が覚めたんです。4時ぐらいだったんですけどね。そしたらね、ああと思ってまた悔い改めとしたらね、ものすごく静かなところでね、語られたんですよね。はっきり、あなたはこの町に、聖書とか全く、この町に福音を伝えに必ずやってくる、この町の人に、この国の人に福音を伝えに私はあなたを使わせて言われたんですよ。さっき起こったのにね。で、これでと思ってね、信じなかったわけじゃないけどね、とても人には言えなかった。それからちょっと経って、まだパスポート変わってなかったんですね。秋元氏言われたんですよね。秋原君、香港にね、マーリンさんの本があるから、いっぱい訳した本ね、それ持ってって言われたんです。だけもし言われたら、はいっていう癖があるからね、はいって言ってしまった後からね、もうね、どうしようと思って必死に乗ったんですね。そして香港のすぐそばの町に持って行って、そこから飛行機で飛んだんです。どこ飛ぶか聞いてなかったの。飛んだのがね、その捕まった町だった。そこでね、説教したんですよ。そこに一人の、人がいて、その人が関わりができて、それから頻繁に行くようになって、もうあちこちで説教したんですよね。私だけじゃなくて九州の牧師たち、いろいろみんなしました。そして再びね、 また開かれようとしております。で、面白いなと思うのはね、あの時ね、慰めてくれなかった、はっきり高いって言われたんです。怒られた、責められた。でもその後に、その同じ私に飯が来たんですよ。あります、皆さん、本物ないってね、良くないことは良くないって言うんです。だって不信仰と片心を責めたじゃないですか。でも彼らに与えた飯は、決して神様は他の人に渡さなかった。あなたを召したんだって、あなたを選んだんだって言ったんですね。神の選びと召し、賜物と証明は変わらないんですね。これはね、やっぱり神様愛って深いと思います、ね、そしてね、二つ目ね、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められますと。で、面白いのは、信じてバプテスマを受ける者は救われますと書いてある。信じれば救われるんですよ。信じればバプテスマを受けようときまいと。でも信じて救われる、バプテスマを受ける者は救われてますと書いてますし、マタイの福音書の方では父子聖霊によってバプテスマを授けて、はっきりバプテスマ、洗礼のことをはっきり言ってるんですね。どういうことかというとね、聖書ではイエス様を信じて者を、キリストの花嫁と言ってます、教会のことをね。で、教会って私たち一人一人だから、男性も花嫁、こんな花嫁いらないってかもしれませんけど、ね、キリストの花嫁、ね、でキリストの花嫁なんですね。で、結婚に例えてるんです、はっきり。で、教会は花嫁、私たちは花嫁なんですね。キリストが花嫁でね。ということは、イエス様を信じたらイエス様と結婚すると思ってください。で、今の若い人はちょっと微妙なんですけども、昔は少なくとも、で、本当は聖書からいくと、誰かを好きになるだけじゃなくて、本当にその人を愛して、その人と生涯を共に生きたいと思ったら結婚するのは普通だと思います。本来結婚したいと思うと思いますし、結婚するのは本来の責任だと思います。あの生涯ね、ただ好きになるだけじゃなくて、本当にその人と生涯共に生きたいと思ったらね。で、洗礼っていうのはね、結婚することなんですよね。公に、私はクリスチャンです、キリストの花嫁ですってことですね。で、公に結婚してしまうと、ちょっかい出されたら法律的に文句を言えるんですね。警察に連絡したらいろいろやってくれるんですね。ところが、そうでなければ関係ないですね。きちっと公に、サタンに対しても世に対しても、私はキリストの花嫁って宣言することが洗礼ですよね。で、本当に信じたら洗礼を受けたくなるに決まってるんです。洗礼を受けないってことは、そこまで言ってないってことですよね。で、これはね、やっぱり29年牧師として分かります。いろんな事情があるにしよう、例えば山口さんは洗礼最初受けなかった、家のことがあるから。でも彼はやっぱり本当にイエス様を信じてて、葛藤した挙句、いやでもやっぱり洗礼を受けた、覚えてます、2月3日でした。で、2月5日の殉教聖会で立ったんですここで聖書見たら、どうもね、洗礼のことあふれに書いてないんです。命令なんです、お願いじゃないんです。信じるなら洗礼を受けるのは命令なんです。だって本当に愛した人はその人と結婚したいと思いませんか。単なる好きじゃなくて、本当に愛してきたら。今の若い人に通じるかなちょっと時代がね、恐ろしくなってきたから。そうなんですね。で、これね、だから信じてバプテスマを受けるものは救われたら、バプテ本当に信じてるならバプテスマを受けるでしょってことですね。だから、で、信じないものは罪に定められますっていうのは2つある。1つは信じないこと自体が罪です、ね、それとともに信じてる人も信じてない人も罪人なんです。ただ信じることによってその罪が許されてしまう、いや、許されてるのを受け取るから、いいですか皆さん、一回も罪を犯してないものと同じにされるんです。罪があるのに許されてしまって、これね、すごいですよ。あんまり感動してないね。一回も罪がないものとされたんですよ皆さん。イエス様がと同じところに立たせるから、なぜ祈りがかかるかと、一回も罪がないものと同じされたからですね。ね、で、信じない人はもともと罪人で、イエス様の許しはその人にもあるんです。あるけど、いらないって言ったから、信じないってことは。いらないって言ったから、罪に定められるんですね。罪人として定められちゃうわけですよ。でも信じると、罪人なんだけど、許されて罪のないものとされる。しかも、一回も罪を犯してないものと同じように見ていただける。これすごいですよね。これがあるわけですね。これが十字架の恵みです。この十字架の恵みはね、ぜひね、覚えてほしいんですね。だから、祈りって聞かれるんです。いいですか？私がどれだけよくやったかとか、どんなにそうじゃなくて、十字架の恵みがあるから聞かれる。ここに立って祈ってくださいね。 で、ね、それが二つ目ね。そして、その次にね、信じる人々に、さっき言いましたけど、洗礼ね、受けましたけどね、80歳のお父さんね、泣くんですよね。ボロボロボロボロ。やっぱ感動しますよね。79歳の奥さんはね、お母さんはね、ニコニコ笑顔でした。お父さん、ご主人の方がボロボロ泣くんですよね。なんかね、なんかやってましたよね。で、嬉しかったんでしょうね。で、次ね、3つ目ね。信じる人々には次のような印が伴います。で、これは信じる人にはこういう印が伴うよって言ってて、すなわち具体的には何か、印ってのは証拠となる奇跡ってことなんですけども、何かというと、私の名よって、キリストの名よって悪霊を追い出す、まず一つ目。で、この悪霊追い出しがですね、キリストの名によってで行えるって書いてある。で、悪霊追い出しっていうのは昔私たちの時代ってのはなんかちょっとオカルトか極端かっていうイメージありましたけども、今は、もうこれは、もう本当に必要な時代になってきました。もう、ね、この前も話したと思うけど、占いの本とか、霊的なことが書かれてる本っていうのは昔は本屋に行って片隅だったけど、今は本屋さん自体がね、電子書籍の影響でこれちょっと厳しいですけど、ドル箱です。これは。で、ね、昔は占いなんていうのは、ね、そういう霊的なことっていうのは週刊誌の特権だったんですけど、今は大手新聞もまともな雑誌もやりますし、携帯なんか出たらもうしょっちゅう出てきます。普通です。それはそういう時代なんですね。まあ、不安定なんでしょうね。で、霊的なことが氾濫してる。本当に悪霊追い出しが必要な時代になってきました。で、キリストになって悪霊を追い出すことができる。これね、でその次に、信仰を書くときに面白い人がいるんですよ。自分が解放された後に、ね、自分がする予言を吟味して、その人と共に、ね、悪霊を追い出しまくる牧師になるという人がいるんです ね。面白いことを告白してますけど、そういう人が必要な時代になって、そういう働きが必要な時代になってくると思いますね。で、次、新しいことを語りっていうのは、これは一つは、イエス様を信じると内側が変わるから告白、言葉が変わるっていうのが一つね。もう一つは実際に新しい言葉、異言を語り出す。今まで語らなかった聖霊によって語る異言が語れてくるってね。まあ、ここまではいつも言われます。今日はもうちょっと広げて、これ広げてますよ。広げて、例えば予言とか神が語る予言とか知識の言葉を含めて神様から来る言葉を語るようになる。ちょっと広げてますけどね。つまり神様を信じて聖書に触れ、神の言葉に触れるから新しい、ね、言葉が語れるようになり、実際異言という全く違う自分でも理解できない新しい言葉を語り、そしてさらには予言や知識の言葉というね、神から来る賜物の言葉が与えられてくるということね。これですね。で、そしてこの次、蛇をもつかみって書いてある。蛇っていうのはサタンですよね、象徴ですね。で、結構ね、霊的にシャープな方はね、特に気をつけてほしいんですけども、霊的なものってね、こうアタックを受けたり影響を受けたりすることは事実あるんです。で、シャープな人はなんかすごくね、体がこうきつくなったりしたら感じがあることも確かにあると思います。でも本当にイエス様を信じたら、イエス様が私のうちに住んでられて、十字架を信じたら十字架の父親があるから、キリストの方がサタンより圧倒的に強いんです。イエス様を信じた私たちは実はもう十字架によって圧倒的な勝利ですか、軽いじゃなくて圧倒的な勝利がすでに与えられてるんですね。だからサタンに対しても掴みだから、掴んでずっと握ってるんで、こうやって見てるんじゃなくて、掴んで叩落とす、ね、足の下に踏み砕くって書いてあるけど、他のところでは、ね、サタンを掴むことができる、つまり勝利することができるんですよね。で、これはっきり意識してください。結構クリスチャンであるにもかかわらず、なんかサタンをすごく恐れてる人がいるんですね。でも私たちの方が強いんじゃなくて、神様が止めるから、神様が圧倒的に強いから、私たちは勝利者なんですね。そうですよね。そうですよね。この辺のことは覚えてくださいね。ね。そうね。そして、それから、最後に、たとえ毒を飲んでも決して害を受けて、今日これちょっと話したいんですね。実際の毒を飲んでも害を受けないっていう意味が一つです。これはね。神が働かれればね。毒さえ大丈夫ってこと。もう一つはね、皆さん世の中に行くとね、毒を撒き散らす人いませんか？もういろんな毒がパパパってこうね、いませんかね。いや、私だなんて言わないでください。こう、で、そして毒を撒き散らされたらね、これはもう心が落ち込んだりね、腹が立ってしまったりね、イライラしたりすることが起こるでしょ。でも、毒を飲んでも害を受けてたら、どんなに毒が浴びせられても、害を受けない。そんなものに影響されない。振り回されないぞってことなんです。本当にイエス様を信じたら、 なぜか、神の言葉を私は蓄えていれば、聖霊に満たされていれば、どんなに毒のある世の言葉、サタンの言葉、罪の言葉をやってきても、神の言葉を持っていれば私たちは害されないんです。それに振って振り回されたりしないですもんですね。決して害を受けないと言われた。だからね、イエス様を信じてこの神の言葉に満たされた時、ね、やっぱ世に行くとね、まあ、いろんなこと言われるじゃないですか。ね、なんか否定的なこと、落ち込むこと、ね、嫌なこと、きついこと。でも神の言葉に満ちていると平気なんですね。そうでないとね、なんかね、カチンときたり落ち込んだりね、もう嫌だとかね、なりますよね。でもはっきり害を受けたって書いてあるんですよ。実際の毒だけじゃなくて、毒ある言葉をどんなに受けても害を受けませんよって書いてあるんですよ。あなたがキリストに満たされていれば、神の言葉に、神の霊に満たされればってことですね。そして最後に、病人の時は病人を癒されます。これ手を置け、これちょっと面白い、病人手を置けば癒されますからね。もちろん祈るんですけど、手を置くだけでも癒されって書いてあるんですね。神の霊に満たされれば。で、長血に患った女がね、イエス様の衣にされば治ると信じて、触っただけで癒されたじゃないですか。触っただけで。イエス様も、誰かが私、触った私が力が流れてたって言った。あの時触っただけだったんですね。でも触れば治ると信じたから、触っただけで癒された。弟子さんの力がないってことが分かった。で、私たちが神の霊に満たされていれば、手を置いただけで神が働かれたら治るってことですよね。で、御言葉通り信じてます。私が手を置いたら治るって、ここはね、御言葉通り信じて始めるとね、働きが始まってくるはずなんですね。神の霊に満たされていれば、神の言葉に満たされていれば、っていうのはね、神の言葉に満たされてないとね、そうは言ってもやっぱり私の手は汚いってね。でもですね、でも神の言葉と神の満たされてるとね、言葉通り信じることができるんですね。で、ここはですね、で、いつか話しましたが、大牟田の伊藤牧師がね、死の時間に導かれてきて熊本教会でしたけども、奥さんがもう死を待つしかなくなった時に、車椅子でもういよいよ死を待つしかないと言われた時に、神様にすがってて、蒼天でこの御言葉を語られて、語られたんですよね。ものすごいここに飛び込んできて、あ、そうかと思って、とにかくそれこそ笑うもすがる気持ちでしょうね。本当にその言葉に従って手を置いて、背中に手を置いて、奥さんのために本当に心から祈ったと、御言葉通り。そしたら奥さんが元気になっちゃったってね、この言葉なんですよ。言葉通りになったんですよ。その時彼は牧師も何でもない信徒さんです。で、祈った彼が一番驚いたんですよね。神の言葉を信じたんですよね。ただね、最後にやってみます。これが大事なの。この後こう書いてある。主イエスは彼らにこう話された後、イエスキリストご自身は天に上げられて神の右の手に着かれた。今もそこで私のために祈ってくださっています。今私のうちは聖霊が住んでおりますね。で、そこで彼らは弟子たちは出て行って、イエス様の言った通り全世界に出て行けられたから、出て行って至る所で、全世界は地球の裏側も隣のおじさんも含みます。ですか、家の中にいる家族も全世界の一部、地球の裏側も全世界です。そこに出て行って、主がおっしゃるところに出て行って、至る所で、もう至る所で福音を述べ伝えた。つまりイエス様の言われた通り出て行って福音を述べ伝えたら、その時主は彼らと共に働き、彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。だから主がおっしゃった通りに出て行って働いた時に、その時に御言葉を述べされた時に、御言葉は本当ですよっていうふうに印を行われたって書いてある。面白いですね。宣教に出て行った時に働いたって書いてあるんです。あ、できますね。この1週間どなたかに明かしされたでしょうか。イエス様のこと分かち合われたでしょうか。この1ヶ月誰かにイエス様のこと分かち合えたり、クリスチャン同士で明かすことはとっても必要ですよ。いいことです。でもイエス様を知らない人にイエス様のことを伝え、誰かにイエス様の人に手を置いてもいいですよ。信じる人にもちろんね。でも信じてない人に手を置いて祈られたでしょうか。ここの言葉のニュアンスは明らかに、まだキリストを知らないところに行って、そこで福音を語って手を置いたり、あるいはこう悪霊を追い出したり、ね、新しい言葉を語りなさい、それ起こりますよって言ってるんです ね。その時御言葉を確かにしてくださるって書いてあるんです。一つ以下に誰にも明かしてない人はね、クリスチャンとしてね、必ず弱くなってきます。御言葉を語り出すとクリスチャンで強くなるんです。これで、 一番最初のね、皆さん思い出してほしいけど、何度も話しましたけど、一番最初私がフィリピン行った時、私は力がなくて、まあ、とっても危険だったから、男性だけ死んでもいい7人チームって言ってね、今では冗談なんですけど、その時本気ですよね。独身の人は親が、結婚した人は伴侶が、本当に一筆書いた。何かがあっても本人の責任で行きました、教会は関係ありません、一筆書いて反抗してもらって行ったん。3日の断食を3回して行ってる間、教会をみんなで祈って、すごい印が起こったん、奇跡が起こったん。それから海外宣教を伴う印がしばしばぐらいになったん。あの時そんなことやったことなかったん、今まで日本でねところが出て行った時に、主がおっしゃるから出て行った時に印が伴ったん。一番驚いたのは私たちだったんです。そこから出て行く時に印がしばしば伴うようになってきた。で、私たちももちろん世界もです、もちろん世界もです、世界も含めて、でも隣のおじさんも家族の人も含めて、出て行って福音を語り、こう手を置いて祈ったり、あるいは悪霊を出したりするときに、神の御言葉に伴う印が起こるって書いてあるんですよ。あります？クリスチャン同士で祈ることはとってもいいことです、とってもいいことですが、この言葉のニュアンスはそういうことを言っておりません。明らかに福音宣教を言っています。その時に、今日今週ね、白馬セネゴイキャンプがあって、カリスマのことを中心にあるんですね。まあ映像もありますけど、中心はカリスマなんですね。賜物の働きなんです。でも賜物の働きっていうのは、本来聖書から見ると、もちろんクリスチャンにもどんどんありますが、宣教のために神が与えてくれた武器なんです、賜物なんですよね。宣教に伴ってそれは現れてくるんですね、これはね。だからもっともっと、その私は聞かれるたびごとに宣教する。岡田牧師がね、初歩さんじゃなくて北九州のイスラエル岡田牧師、いつもね電話かけると、はい、イスラエルですって言うんですけど ね、でその岡田牧師がね、聞きましたら、この5年間で、1000人だった、2000人じゃなくて1000人の人に祈ったそうですね、癒しのために。8割から9割はノンクリスチャンだと思います。最近はほとんど癒されますね、そんだけ祈ってて。これ面白いですよ、必ずね、あ、私牧師をしてるんですけども、お祈りしていいですかって必ず聞いてね、で一言祈らせてくださいって言うんですって。でまあ、中には断る人もいるけど、まあね、でも大抵祈る人がいて、それで祈る。そしたら本当に怒るんですね。そうやって祈るって言ってましたよね。で、ね、イエス様を信じてるんで、イエス様働くんですよって言って、こうね、で癒されてましたよね。でね、ところがね、教会来なかった今までは。でも今ね、一人来始めた。私、これから始まると思いますね。時が変わってきたから。そういう時にチャレンジを感じたんですね。あらゆる機会に私たちは、福音を語り、賜物を持ちていくんですね。その時にカリスマが現れてくるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、皆さんはちょっと自分自身もいろんな戦いがあって、いろんな問題があるかもしれませんけども、一人一人に、一番最初に言いました、今日一つ目のポイントね、いろんな弱さや壁があって、ね、神様からね、それを言われて、その時は、ね、こう悔やためたり、ああ、そのことも感謝と思ったりするかもしれませんが、神が与えた使命と召しは変わらないんですね。でそれは牧師や宣教師だけじゃない、ある仕事であったり、家庭であったり、その場所で神様がそこに与えてくださった働きがある。で、そこで本当に私たちがそれを喜んでしていくとき、その時にノンクリスチャンが参るなら、その子に証ししていくときに、その時にこういう働きが伴うとかと書いてあるんですね。でもっと私たちはイエス様のことを聞かれたことに分かち合い、そのために本当に神の言葉は本当なんですよ、直してくれるんですよ、解決するんですよって、悪霊は出ていくんですよって、イエス・キリストの不可能は何一つないんですよって、あ、さっき言いましたよね、不可能は何一つないんですよっていうことを伝えることが必要なんですね。彼女が救われたのは、さっき言った彼は当時長崎教会に一人の女性がいたんです。彼の友達って言いましたけど、一回しか会ってないんです。その人が入院して無菌室って聞いて、彼女は何とかして助けたい、でも、ね、会うのは5分しか会えないと、それでメールしたんです。でも相手が持った日本で買った携帯、自分が持った日本で買った携帯、彼らは日本語でメールをしたんです受けた方も日本語で受けた、ひらがなばっかででも伝えた、伝えた。それを見た時に、本当に軽く言ってましたけど、実はね、危なかったんですよ。なんで無菌して洗礼されたか知ってますか？もしかしたら召されるかもしれないと思ったから、だから洗礼されたの。本人もその可能性はあったんだ、言わなかったけど、ね、そして洗礼を受けた、無菌室で信じたん、聖書に触れたんで、みんなで祈ったし、私行った時5分しかなかったけど、洗礼だけで癒しも祈った。 で、お部屋行ってからは教官の人は何か言って祈った。で、今ね、全く薬飲んでなくて、今はね、仕事をしてるんですよ。で、今回も仕事で日本に来たんですよ。長崎も。ね。で、なんか日本にもあっちにもネットワークいっぱい持ってみたいですね、仕事関係でね。すごいですね。伝えた人がいたんですよ。その時に神の奇跡が起こったんですよ。あのね、どうぞクリスチャンは自分のことだけに取られないように、まだイエス様を知らない人はたくさんいる。そういう人たちに本当に私たちが分かち合っていく時に、その人たちに奇跡が起こり、そして実はね、自分にその祝福は返ってくる。必ず返ってくる。与える人が受けるからです。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。クリスチャンがまだ救われてない人たちに目を留めず、自分のことだけに心を奪われ始めたら、霊的に弱くなってきます。そう、きつい言葉で言いますよね。腐り始めてきます。でも本当に私たちがまだイエス様を知らない人たちに目を留めて分かち合おうとしていくと、命が流れ始めます。ですが必ず流れ始めます。そして神の働きがあなたにも現れ始めてきますね。そのことをね、ぜひね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、弟子たちが不信仰で固くなだった時、それを遅めになりましたが、弟子たちを選ばれたその選びと彼らに与えた使命は決して奪われませんでした。彼らを選びきって最後まで彼らに使命を与えられました。そして信じてバプテスマを受ける者たちを起こすように使わされ、また信じるならば罪が全部許されて、罪のないものとして神の子として、イエス様、あなた神様に応えていただくことのできる特権をくださってありがとうございます。また印を与えてくださり、カリスマの恵みを与えてくださって、イエス様出て行って福音宣教していくときに、そのカリスマを表して御言葉を確かにものしてくださることありがとうございます。今もこの約束は変わりません。どうぞ私たちが機会を与えることに出て行って福音を語り明かしていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。どんなことでも構いません。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、経済のことでも、健康のことでも、人間関係のことでも、仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでもいいので、神様に心からあなたの願いをおっしゃってください。その願いに、求めに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名で父の神のことに参りました。一人一人の願いと求めに応えて、心と体を癒し、霊を解放し、問題に対する解決を与え、勝利を与え、具体的な神の答えと栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。うちなる人よ、強くなれ。一切の悪しき霊よ、死悪感情に来るすべての否定的な霊、惑わしの霊を今すぐ出行け。病の力、イエス様って名でその人から去れ。インフルエンザを完全に癒しされよ。イエス様って命ずる。がんよ、消えてなくなれ。その人の全身からがんよ、消えてなくなれ。痛みの根本の原因、イエス様って命ずる。癒されよ。痛みを根本からその人の力出ていけ。痛みをもたらしている悪しき霊の力、病の力、イエス様ってその人の力出ていけ。癒されよ。精神的な病、プレッシャー、ストレス、聖霊様、その人の心を溶かして、そのストレスを取り除いてください。自由にしてください。御霊で満たして、愛で満たして、神の愛で満たして自由にしてください。御霊で満たされよ。自由になれ。私はあなたのお仕事を祝福します。もっと祝福します。もっと豊かに祝福します。栄光を徹底して私に返しなさい。そして、それを分かち合いなさい。あなたがその栄光を私に返し、それを人々に分かち合いなさい。感動する人もいれば馬鹿にする人もいます。しかし分かち合いなさい。 バカにされた時に腹を立てるのでも落ち込むのでもなく感謝しなさい。もっと大きな栄光が現れます。バカにしてきた人がバカにできなくなるほどに私はあなたを祝福しよう。あなたがそこで怒らず落ち込まず弁解せず喜びながら感謝し続けるなら、そのバカにした人がバカにできなくなるほどにあなたを祝福し、あなたのその仕事を祝福しよう。愛する子よ、もっと私に信頼し私の栄光を返しなさい。私はあなたを祝福する。そのためにあなたを選び、あなたを召した。私はあなたを祝福する。その祝福を受け続けていきなさい。栄光を私に返して受け続けていきなさいと主は言います。ひだが傷んでた人、そのひだをその膝を完全に癒してください。なんか、行かねばならないところがあります。その行かねばならないところ、家族か友人か、その行かねばならないところ何人かいらっしゃって、ある方はすぐ近くの人ですけど、ある方は結構早いところですけど、時間を取っていかないといけません。ある方はすぐ近くなんですぐ行けます。そこに、それはあなたが知ってます。行きなさい。いろんな理由をつけてますけど行きなさい。行くときにあなたは私の手が動くのを見、私の技を見るだろうと知られます。それはあなたにとってもすごい神の愛を体験できる恵みの時となると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によって祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願うくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、オンラインされている方々と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。